アラトカンがナビゲート ZIPFM ホリデースペシャル、トヨタ紡織プレゼンツ Voices of Athlete。 この時間はバスケットボールトヨタ紡織サンシャインラビッツの東堂奈々子選手に過去現在未来にフォーカスを当ててお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東堂選手が小さい頃になりたかったものっていうところからちょっと聞いていきたいんですけど、将来の夢みたいな覚えてます？
はい、は最初はバドミントン選手とかそういう、まあ、保育士の先生、保育士さんとかになりたかったんですけど、小学生の高学年あたりからはちょっと中学校の先生になりたいなと思ってました。
その先生とか教育方面になりたかったんです
よ
ね。
はい。
これなんか理由あるんですか？
それは両親が中学校の保健体育の先生をやっているので、その姿を見て、まあ、自分もなるんだろうなっていう感じでした。
両親の姿見ててなるんだろうなと思ったんですね。
なんかその職業しか知らなかったっていうのもあったんですけど、自分もこういう風になるんだろうなと思って育ってきました。
僕も母教員で、
あ、そうなんです。
でも逆に多分絶対ならないんだろうなと思
って。なりました
ね。もうなんかもうその逆に行こう逆に行こうとしながらここまで来た感じはあるんですけど、
なん
かよほどなんかその好きだったんですね、両親も多分仕事が。
そうですね、その仕事見てて楽しそうだなって思ってましたし、お母さんとかも生徒を家に呼んで、
はいはい、
そういう触れ合ってる姿がすごく素敵だったんで、うん、憧れてるのもありました。
はあ、なるほどね。で、バドミントンっていうのはどこから来たんですか？
お母さんがバドミントンをやってたので、
はいはい、
それこそお母さんが体育館にいるときに自分も行って、はい、でお母さんがバドミントンしてるのを一緒にやったりとかしてたんで、結構身近だったので、
はいはいはい、あぜやりたかった、
はい、
じゃ結構あれですか、ご家族みんなスポーツされるんですか？
そうです、お父さんがバレーボール でお兄ちゃんも一人いて、お兄ちゃんもバレーボールやってます。
スポーツ一家ですね。はあ、その家族でそのどれかやろうみたいに なるんですか？バドミン今日はちょっとバドミントン対決だみたいな。
結構外で遊ぶこと多かったので、そういう時はバドミントンが多かったですね。バレーもやりましたけど、自分は本当はバレーボールに興味あって、は
い、ほうほうほうほう、
小学校とかもバレーボールやりたかったんですけど、チームがなかったので、
はい、
でもバレーボールはすごく興味持ってやってました。
はあ、じゃあそんだけスポーツに触れながら、その今バスケットっていうのはね、一回もワードとして出てこなかったんですけど、はい、すバスケットボールに関わり始めたのはいくつぐらいからなんですか？
まあ、私が小学校4年生の時に、はい、仲いい幼馴染がいたんですけど、はい、その子たちがみんなバスケット そのチームに所属し始めて、で7個もやってみないっていう誘いから参加しました。
はいはい、いけてるグループだ。僕の小学校でミニバスとかやってる子はもういけてるグループでしたね。うん、ちょっと男子みたいな子が多くて、
そうだったかもしれないです。
そう、あ、そんな感じでした。
はい、
あ、やっぱ活発な子がね多いですもんね。で、本格的に競技として取り組み始めたのはどんぐらいですか？
競技っていうと、はい、やっぱ勝負にこだわるみたいな、そういう感覚でやっていたのは高校からなのかなって思ってて、すごくバスケを教わった時期だったので、そこに対してバスケに対する思いっていうのはちょっと変わってきたかなって思います。
その勝つための努力とか、
はい、
こうしたらいいんじゃないかみたいな
技術の細かさとか、バスケって深いなと思ったのが高校の時です。
それ何にしてたんですか、その高校の時って、その勝つために。
影響が大きかったのは、その山手の先生、はい、教えてくださった上島正光先生なんですけど、はい、がすごく、まあ、バスケの技術の、まあ、パスドリブルに対して細かいところとか、なんか
細かいところって、そのパスドリブルの細かいところってどういうこと言われるんですか？
その狙いとか、
はい、
例えばディフェンスの裏を狙う、
は
い、パスの種類にもいろいろあったりとか、
はいはいはい、
一つ一つに意味があって、うん、出し方もいろいろあってみたいな、
はあ、
それを中学校までは何も考えずにやってたところがあったの、まあ、教わってはいたんですけど、はい、突き詰めてきたのが高校でした。
確かに、ね、足の動かし方一つでめちゃくちゃ何人も動いたりしますもんね。
はい、そうです。
やっぱ自分の動きで何人も動いたとき気持ちいいですよね、はい、絶対。
そうです。
うわ、そっちじゃないんだなみたいな。やっぱそういう気持ちでやってるんですか？
そういうのも結構教わったので面白かったです。
やっぱ目線とかも関係あるんですかね？
めっちゃ関係あります。
はあ、 こういう動きすると人を動かせるみたいな目の動きともあるわけですよね。
そうですね、
右左右みたいな。
自分が進みながらちょっと目線そらすだけでディフェンスが体勢崩したりするので、その体勢崩したのを見ていくとかっていうのは自分が得意分野ではないんですけど、はあ、そういうのも。
これなんか試合やっていく上で、まあ、そのアナリストっていう存在いるわけじゃないですか、はい、チームに各チームにいたりいなかったりということになると、はい、トヨタ防食さんってこの、ね、サンシェラビッツのアナリストがいるわけですもんね。
います。
でその方がその方たちがその分析した結果とかの中にその相手チームのとか自分たちのチーム の, そ, の、はい、そういうフェイントのこういう傾向があるみたいな、そういうのもデータに出てたりするんですか。
出る人もいます。まあ、そういうフェイクが上手な人はこういうフェイクに引っかからないようにとか、こういうプレーをすることが多いから騙されないようにみたいなのもあります。
それでも試合の中ですごい、ね、あの瞬発力が求められるシーンでの連続で、それ覚えてられるもんですか、こいつ嘘つくからなみたいな。
でもあのディフェンス守りながらの時は、はい、来る来る来るみたいな感じで、
こいつ嘘つく嘘つく、はい嘘つきだみたいな、
騙されない騙されない飛ばないみたいな感じで
、大変ですね。
集中力
むっちゃ走りながらだけですもんね、それをね。
集中力は本当に大事です。
で、あの日本代表としてのエピソードもちょっと伺いたいんですけど、はい、2021年にはそのチーム最年少選手として東京オリンピックで準優勝、はい、で、あとアジアカップでの優勝もね、はい、ありますし。やっぱ日本代表ってなるとスポーツ一家大喜びですよね。
大喜びだったんですかね。
いやそうでしょう、はい、で焼肉日課寿司日課じゃバドミントンで勝負だみたいな、そこまではなんなかった。
なんなかったです。
本当ですか。何食べに行きました、日本で。お祝いみたいなありました。
帰って、
はい、北海道で。
でもお家でご飯食べるのが好きなので、あのジンギスカンとか。
うちでやっぱジンギスカンやるんですか。うん、
鍋があります、ジンギスカン用の。
みんな各家庭に1台やっぱあるんですか。
あるもんだと思ってます。
へー、うちのはこれ入れるみたいなのがあったりするんですか。基本定番の、
基本松尾ジンギスカンっていう、
はいはい、
あの東道家ではジンギスカンといえばそれなんですけど、それ食べて、はい、まあ、野菜入れて食べてます。
東道家の松尾ジンギスカンいいですね、
はい、
なんか縁起良さそうですねこれね。でも日本代表ってなるとやっぱ世界と戦うわけじゃないですか、
はい、
なんか独特の空気感になりますよね、きっと。日本国内の試合とまた違う感じというか、
は
い、
なんか私が初めてその海外の選手と戦ったのが、高3の時に、アンダーカテゴリーでアジアカップがあったので、はい、その時に韓国とか中国とか、はい、オーストラリアとかともやって、その時に中国に最後負けて準優勝で終わったんですけど、はい、その時に世界と戦う楽しさとか難しさっていうのを感じて、そこでもっとまた戦いたいっていうのでこのオリンピック目指して頑張ったんですけど、そのオリンピックでもやっぱり世界と戦う楽しさっていうのは変わらず、はい、日本同士でやるのとやっぱりスピード感とかフィジカルとかも違うん で、
そ, うですよ、ね、
そこはすごい楽しいところだなって思います。
その世界と戦う楽しさっていうのは具体的に言えるもんなんですか。
日本の特徴ってやっぱりスピードなんで、そのスピードがすごく通じるんです、海外の選手とやると。だから日本同士でやるより抜けたりとか、はい、あスピードは世界に通用するんだみたいな自信にもつながりました。
じゃあつまりその国家としての特徴っていうよりもその民族としての身体的特徴のぶつかり合いみたいなところがあって、ああ
そ, うですね、
それがすごい楽しいと。
ニュージーランドとかだとめちゃめちゃ体強いんですよ。
ですよね、むちゃくちゃでかいですよね、
は
い、と。
それをスピードでいかに崩していくかみたいな、ああでも向こうはフィジカルでやってくるみたいな。
だからその相対した時 の, その景色が全然違うわけですね、はい、だ高くてだから逆に隙が見えたりするわけですね。
そうです、
ここの間通れる。
そうです、
はあ。であこいつら嘘めっちゃ引っかかるとかもやっぱあるわけですよね。
そうですね、
あ面白いですね。これ直近 の, その試合でいうとその2月の24日25日だから明日、はい、明後日という感じですね。豊橋市総合体育館でアンテロープスと試合があるということなんですが、はい、どうですか意気込みは。
まあ、トヨタ自動車アンテロープスは、はい、昨年のシーズン昨シーズンは1勝1敗だったんです。
はい、
でその年の皇后杯は負けてしまって、はい、結構均衡しているっていうか、
あちょっと
ちょっと負けられないっていう気持ちが強いので、そうですね、 力入ってます。
いやそうですよね、はい、みんなちょっとだからあいつめちゃくちゃ嘘つきよるかなみたいな、それこそさっきしてた可能性ありますよね。騙されないってね、はい、そうですよね、はい、面白いな。だって目を動かすのって多分むちゃちょっとの筋肉がピッて動くだけじゃないですか、はい、それでね試合の結果に大きく響いてきたりするわけですもんね。ワンプレー変わってきたりとか、
そういう小さい駆け引きがつながります。
そうですよね。直近の目標としては、まあ、そこで勝つと、はい、いうことですね。でこれから先なんですけど、東藤選手はどんなスポーツ選手になっていきたいみたいな目標ってありますか？
やっぱりあのどんな時でも前を向き続けられるとか、そういううまくいかない時こそどうあるべきかっていうのをすごく自分が大事にしているので、まあ、波があると思うんですけど、その中でも安定したパフォーマンスを出せるように、で常に少しずつでも成長できる選手になっていきたいなと思ってます。
めっちゃ前向いてますね。
ありがとうございます。
すごい。そうですよね。であの自分の世代の次の世代って、はい、どんどん控えてるわけじゃないですか、はい、それこそ、ね、中学生とか高校生で、それこそ高校生で東藤選手のプレーを見て私もこうちょっと勉強になるわみたいな勉強してる子もいると思うんですよ、はい、そういう子たちにどういったバトンを渡したいってありますか？
でも今のその高校生の世代とかのバスケを見てるとすごくスキルが高くて、なんか自分の時と全然違うなって、どんどんレベル上がってきてるなって思うので、そういうスキルの面ではどんどんこれからも発達していくんだろうなと思うので、やっぱりこういうアスリートってメンタルがすごく大事になってくると思うので、そういうところであの辛いことから逃げないだったり、そういう向き合い方っていうメンタルの持ち方みたいなのは次の世代につなげていけたらいいなと思ってます。
いや勉強になりました。この時間はトヨタ紡織サンシャインラビッツの東藤奈々子選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。